皆様、おはようございます。繰り返しお話ししますけども、ペテロの手紙第2の後半部分は大変、厳しい言葉が記されていて、どうお伝えしようかと、思い巡らしながら、見ている箇所です。でも、聖書の言葉はすべて、神の言葉であり、また教えと戒めと強制のと義の訓練のために有益だと教えられています。この今司会者の兄弟が読んでくださった箇所は、良い例として冒頭に11節あるだけで、そしてあとはかなり厳しい言い方をします。教会の中に入り込んでいる、しかも教師の立場のもので重んじられているはずの方たちが、偽教師として異端を密かに持ち込んでいる、異端と異端でないかの、区別についてはその教えに従って救いを受けさせなくしてしまうのが異端で、そして、正しい教師はキリストの救いに導いていく、そういう教会の中に信用すべき教師と信頼しては従ってはいけない教えをする教師が混在していたというのは、どんな教会なんだろうかと恐ろしく思いますけれども、実際多くの救いをもたらさない違った教えが教会の中から現れてきたことも歴史の中で事実です。そしてそのことは新約聖書、キリストが来られてからの時代だけでなく、昔からイスラエルでもそのように預言者の中に本当の預言者がいましたけども、自分の思いで人々が喜ぶことを語って、偽預言者を本当の預言者の妨害をし迫害をしていた、そういう歴史が記されています。キリスト教会の中でも振り返ってみたらそういう動きが多くあったのです。それを思うと恐ろしくなります。私が語っていることが、もし救いを、全否定しなくても損なうことになってしまったら、恐ろしいことだと思わされます。神様のお言葉を預かるときに、どこが分かれ目になるのか、そしてどんな結果をもたらすのか、そのことをこの箇所から改めて確かめて、誤った教えにとらわれないように、そのことを共に確かめたいのです。それは、教会のみならず家庭においても、また家族の関係、特に最も親密な夫婦の関係においても多くの危険困難をもたらすからです。実際、世の中の、ニュースを見ますと、そういうことが、密かに入り込んでいます。最近、闇、バイト、そういう、恐ろしい、誘惑が、特に若い方たちのもとにネットを通して入ってきて、 のあのそのまま受け止めたら恐ろしい世界がもう隣り合わせであると、そして私たちの日々の生活が、破壊されてしまう危険があるという状況を見ました。私たちはその点で絶望しないで、そしてまた安易にならないで、毅然と、しかし、主にある平安を持って、この時代に立ち向かって生き抜いていきたいんです。今日の箇所を通して、私たちも、潜んでくる誘惑、攻撃に、しっかりと目を覚まして、幸いを守り、また広げていくものとなっていきましょう。聖書を拝読いたします。先ほどお読みした中で購読ではなかったので、ご一緒にお読みしましょうか。2章の11節と12節を声を合わせてお読みしてお祈りいたしましょう。ペテロの手紙第2章11節12節。はい。御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、死の御前で彼らをそしって訴えたりしません。この者たちは本能に支配されていて、捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになります。天の父様、どうかこの箇所を、どうか正しい理解を持って受け止めることができるように、油断してはなりませんが、平安を失わないで確信を持って、そして愛と忍耐と、そして希望を持って、このお言葉に向かわせてくださいますように。愚かなものをどうか捉えて用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。地方に書かせていただきました。そして、ジュニア修法には読み仮名をつけて、子どもたちといって何歳から読めるかというのもあるんですけども、できるだけ、親しみやすくまとめさせていただきましたので、利用していただければ感謝です。この箇所から3つのことを確かめていきます。この偽教師、救いを損なう教えをする人がどのように起こっているかということがまず第一。そして、彼らがどんな害をもたらすかということが第二の点。そして、彼らが自ら、受けてしまう報い。それについて、短くまとめさせていただきました。第一に、彼らはどんな性質を持っているか。彼らは本能のまま理性が働かず、平気で真理に逆らいます。そして、どんな害をもたらすか。二番のところにありますように、彼らは自分の欲望を満たすために人々を誘惑して食い物にします。そして、彼らが受ける報いは第三にある通りです。彼らは正しい道から外れ、救いから離されます。これらの状況が当時の教会に起こってきて、今もあるということを見ますと、教会、安心して集っていいんだろうかということを思います。ぜひ、良い教会に気づい、つながってほしいですし、見極めてほしいですし、また、良い教会であるように、 私たちは見張っている必要があります。特に牧会者が変な方になりますと災いになってしまいますので、ぜひ守られるように、誘惑からまた攻撃から守られますように祈っていただければ感謝です。さて、まず第一のことを見ていきましょう。どうしてこのように教会の中から誤った滅びをもたらす教えを語る教師が起こってしまうか。パウロも手紙の中で世を愛して離れていったという仲間たちが現実にいたことを伝えていますし、またイエス様の弟子の一人、主を裏切った弟子もイエス様が選ばれた中でそのように過ちに陥った現実があります。まず、11節でどうあるべきかということとして、良い御使いの振る舞いをペテロは挙げています。11節をもう一度見ていただけますか。御使いたちは勢いも力も彼らに、つまり偽教師に勝っているのに、死の御前で彼らをそしって打ったり打ったりしませんと。悪いものが入ってきているので、神様何とかしてください、助けてくださいとあえて言わないって言うんです。それは神様に彼らが信頼していたからです。神様は速やかに彼らを裁いてくださいます。しかし何度も聖書がこのペテロが告げているように、しかし神様の主眼は苦労がないこと、危険がないことではなくて、一人でも多くの方が悔い改めて真のうちに歩んで救いを受ける、そのことを願っていて、たとえ悪い道に歩んでいたとしても、その方が自分の過ちに気がつき、誘惑を退けて正しくなることを願っておられるので、神様にいちいち早く早くもっと厳しくとではいけない。神様に心から信頼して、自分の思う通りに導かれなくても委ねて主がしなさいということを忠実に成していたんです。神様はこのように、御使いがしたように、私たちも、もちろん、疑問があったら、それをまず公にしないで、一人で神様に祈り、また、教会の主だった方に、告げて、そして一緒に祈る、そして、不安を、かきたてたり、混乱をもたらしたりしないようにと、賢く振る舞うように教えています。もし疑問があったり不安があったらですね、もちろん主に祈って解決していただければ感謝なんですけども、ぜひ教会の、役員や、執事たち、また、牧師のもとに、持ってきてほしいんです。その方が、安全ですし、そして、皆が守られますので。そのような御使いの謙遜さについて、もう一箇所開いてみましょうか。黙示録の前のユダ書 新約聖書400、489ページ、ユダ書の9節ですね。8節9節を読みいたします。それにもかかわらず、この人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っています。まあ、これは悪霊や、偽教師の働きを、指していると受け取ってよいです。で、9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたと。ミカエルは戦いの天使、御使いで最も位の高い御使いだったんですけども、悪魔と戦っている時にモーセの葬られるべき体をですね、サタンが利用しようとしたという、まあ、すごい、企みをしていたんですけども、彼は、主がお前を咎めてくださるようにと祈って、神様に裁きを委ねました。何より祈りによって、この困難状態を、除くようにと。サタンとしてはですね、ミカエルもですね、神様を信頼しないで自分たちの仲間に、なれば、もっといいと、思って、わざと悪いことを、しようとしたんですけども、ミカエルは賢く謙遜に主が咎めてくださるようにと自分たちの位置を、姿勢を守り抜いたんですね。私たちも神様が、賢く、さまざまな教えに対して、人間の目からすると手ぬるいとかですね、厳しすぎるとかですね、まあ、いろんな、感じ方があるかもしれません。でもその時に勝手に、神様に祈らないまま、自分の思いで聖書を曲げたり、また自分の思いを押し通すということがないようにと御使いの例を挙げているのでした。ペテロの手紙に戻っていただけますか。しかしそれに対してこの者たちはと教えています。本能に支配されてとあります。まあ、本能はですね、いちいち考えなくてもすぐに、応じることができるように、まあ、非常措置として自分を守ったり判断するためにですね、備えられたものです。まあ、動物は基本的に本能で判断していますけども、状況によってはそれが災いになることもあります。危険を察知して、急に、飛び出したらそこに車がいたと、残念ですけどそういう事故が起こります。理性を働かせるというときに、子どもたちがまだ理性を働くことが十分訓練できていませんから、急に飛び出すということが、もう大人になっても慌てるとそういうことになりますが、それが事故になる危険があります。そして、聖書の教えに対しても、神様はすべて理解 できないほど素晴らしい知恵と計画を持って物事を裁き、また導いてくださるんですけれども、神様を知らない方たちは、信仰によって、考えて、忍耐するとか、言葉を選んだりということはないので、つい神様を信じなかったり逆らったりしてしまうんですけども、信仰者も肉の性質、本能の性質は救われてもあまり変わってないんですね。ですから、その場の状況を、見たまま急いでっていうか祈らないで判断すると、神様がおかしいとか聖書がおかしいとか、またあの人の言ってることはおかしいという反応になってしまいます。聖書の福音はもう人の知恵を超えたものですね。どうしてこんな人も許されるのかという思いが働きますし、また、もう信仰のみ、恵みのみと私たちが努力することは救いには全く関係ない。それは人間の感覚からすると合わないところがあります。神様の寛容さと、また神様の厳しさをどう調和させていいのかと難しくなることもあります。そこで世の中と同じような行いも信仰もというふうにしてしまうことがあったり、また神様の厳しい裁きにおいても、またこんなに甘くてと思うほどの恵みについて、人間の判断、私たちの感覚で、それを曲げてしまうということがあります。こうしてせっかくの恵みの救いが、普通のまあまあという話に変わってしまう危険があったのです。それがいろんな誤った教えの始まりでした。これが人間同士のことでしたらある程度いいんですけども、救いに関してそれを持ち込むと、教会の運営や交わりや、そして伝道がおかしくなっていきます。しかも密かに、つまり教会の管理者である、牧師や役員の知らないところで、あるいは、公の場所では、そういうことを言わなくても隠れた場所では、それらを自分の家に抱えて、そして、目の届かないところで広めたりということが起こってきます。そして、だんだん聖書から離れてしまって、形だけは言葉だけは守ってもですね、やってることと、だんだんと食い違っていき、そして聖書の捉え方も曲がっていきということになっていくんです。私たちは御使いのように、ここに11節にあります御使いのように先走って裁かず、まず主に祈り、主に訴えて、そして共に神様の御心を求めていくという、その姿勢を失わないこと、そして聖書と神様を導きは絶対正しいんだと、そこに立ち従っていくようでありましょう。もし自分の感覚を また自分の思いを優先したら、それは形だけ良くても救いは失われなくても、それを損なう危険があるということは覚えていてほしいんです。ですからいつも神様に祈り、御言葉に聞いて守っていただきましょう。そして第二の点のどんな害をもたらすかと、聖書にそして神様に従っていれば、神様が喜びと確信と平安と希望、また愛や忍耐を与えてくださいます。でも人の思いから出てくるとですね、神様からのこれらの恵みが注がれなくなります。ということはだんだん満足できなくなってしまうんです。そうすると人に優しくできなくなります。そして人に優しくできないと人からの、お帰りも来ませんよね。そうすると何とかして自分の満足を得ようとして、人間的な手段で徒党を組むといいますか、仲間を作って自分の気に入った人たちのグループができてしまいます。でもこれは自分の満足のためにできたグループですから、自分の思う通りになる人たちしか認めず、心ある方たちがこれはいけないんじゃないかなと距離を置いたり、また助言したりということもは自分の満足の邪魔になってしまうので、排除し、あるいは攻撃したりということになって、教会の一致が乱れてしまいます。そして自分の仲間内というふうに集めた方たちを、その人たちに自分に役に立つならその人たちのために尽力力を注ぐんですけども、自分の役に立つ、自分に満足を与えるということじゃなかったら、ここでも切り捨てが起こります、あるいは攻撃が起こります。こうして傷つけられ、また傷つけ、そして支配関係、支配争い、まあそういうことになってしまって、恵みがどんどん少なくなってしまう、ついには神様との関係も壊れてしまうということになります。世の中はそういう交わりですけど、教会もその世の中の感覚と、そして世の中の方法が入ってきてしまうと、教会はキリストの福音の恵みを示せなくなってしまいます。このように悪い教師や指導者になってしまうと、人々を聖書やキリストから離してしまう、これが人に対する最もひどい、迫害といいますか、ひどい仕打ちですね。神様の祝福を受けられなくなってしまうということは害、最も大きな害です。それが入ってきてしまうんです。そしてどんな結果になるかと、3番のところ短く、確認したいんですけど、15節から17節です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが自分の声で話して、この預言者の正気を失った振る舞いをやめさせたのです。 この者たちは水がない泉、突風で吹き払われる霧です。彼らには深い闇が用意されています。偽の教師指導者になってしまったら、自らを貶める結果となります。人々を自分の元につけ神様から離すという結果は、自分自身が神様から離される結果となります。心からの好意や信頼を失って居心地が悪くなります。教会を離れてしまったり、教会の中でいろんな仲間を得ては失いという結果になります。それは旧約聖書のバラムの道だと、ペテロは教えています。それはイスラエルを呪うためにモアブの王から再三報酬を差し出されて、ついにその誘惑に乗ってしまった預言者です。神様は反対しているのが分かりながら、彼は報酬に目をくらんでこの役を引き受けました。もうすでにだいぶ怪しい働きをしていましたけども、神様の御心に逆らって神様が祝福しようとしているイスラエルを呪うということは神様への反逆ですよね。神様がどんなにそれを忌み嫌い怒られるかということはわかるはずなんですが、実際警告されてるんです。でもそれに逆らって報酬を神として、彼はイスラエルを呪おうと出ていきました。旅の途中、町の通りで、彼が乗ったロバがうずくまって、そしてバラム自身をもう壁に寄り添って退いたので、体が壁にぶつかったんですね。バラムはロバを叱りますと、神様はロバに言葉を語らせて、忠実に仕えた者として、あなたに悪いことをするわけがないでしょうかと、ロバは講弁します。そしてバラムの目が開かれて、抜き身の剣を持った御使いが彼を撃とうとしていた。だから主人を守ろうとして、ロバは進まなかったんです。ロバよりも愚かなものとされてしまったんです。水がない泉、霧、終わりは深い闇。人間の欲を優先した結果、神様が見えなくなって、そして、暗い迷った道に陥ってしまう。これから、回復する道は単純です。これから守られる、この偽教師の働きから守られる道も単純です。主法にも書きましたけども、神の前に立ち返り、聖書はすべて神の言葉であると信じて、それに従って歩み直すのです。バラムがなかなか裁かれなかったように、神様は一人でも悔い改めて主に立ち返るように忍耐しておられます。ですから今御言葉に立ち返りましょう。最後にテサロニケの手紙の第1の2章13節拝読して終わります。2章13節、新約聖書409ページです。 テサロニケ人への手紙第1、2章13節。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。天の父様、どうか、私たちの信仰を守ってください。サタンは御使いの頭さえ誘惑して、行きました。人類を誘惑しました。その手に陥らないように、また陥っても死に呼び求めて、あなたに信頼し従う者と導いてください。またどうかまだイエス様を信じておられない方たちは、たとえ人の常識に外れたとしても、神様がなりふり構わず、ご自身の御子を犠牲にされて私たちに許しと回復を与えてくださったことを受け入れるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。